みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、今日も番組をスタートしていきたいと思いますよ。今日はですね、 3.11 ですから、東日本大震災があってもう8年をしたということですね、はい。これね、原発がね、大変な事故を起こしましたけど、結局日本の原発輸出事業は頓挫しましたね。
そうですね、
はい、
当たり前ですよね。
そうですね、
世界の流れから言うと、う
ん、世界が福島の事故を見て学んでるんですからね。
そうですよね、うん、日本だけが当事者なのに学んでないって、
ね、固執してますよね、はい。で、他にもいろんなことがありました、うん。この収録をしているのがですね、3月5日なんですけれども、籠池夫妻初公判、そしてですね、カロルス・ゴーンさんが昨日ですか、保釈というニュースが流れて、結局検察も準抗告しませんでしたね、うん。そして、岩屋防衛大臣が沖縄には沖縄の民主主義があると、日本には国の民主主義があると、もうなんか全然なんか変な差別的な言葉を言ってますよね、うん。で、県民投票の結果が出たにもかかわらず、はい、辺野古基地建設反対の県民投票の結果が出たにもかかわらず、はい、安倍首相はですね、真摯に受け止める、これは彼の無視するという意味の言葉なんですけどね、うん。寄り添う、これ踏んづけるという意味ですよね、うん。もう全く、県民投票の結果を気にしておりません、はい。それからですね、望月記者を守ろうとした14歳の女の子がですね、ネット上でいじめられるという、事件があってですね、事件といいますか、もう炎上しているわけですね。大人がこうやっていじめるのねっていうことをね、うん、女の子と母親が嘆かわしそうにですね、ちょっとね、
悲しいですね、そういう、
コメントしてましたけどね、うん。まあ、いろいろ本当に言いたいことはあるんですけども、まずちょっと前回の放送日はですね、県民投票の2日前だったので、ちょっとこれに触れなかったんですけども、
はい、
結局反対多数、
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、
史上最大ですよね、あの、うん、史上最大の県知事選挙の得票数がよりもさらに多い、それを上回る反対票だったんですね、
う
ん。
そうですね。で、自公支持の人たちは投票率が少なかったと、うん、だからこれは県民の声じゃないんだみたいなことを言ってますけれども、うん、自公が大勝した時の選挙の投票率の方がもっと低いんですからね、
うん、得票率ね、あの絶対、あの有権者全体に対する絶対得票率ですよね、
はいはい。ですから辺野古の、ね、選挙の状態がどうだったかこうだったって彼らに言う資格はないと思うんですよね、うん。
ホワイトハウス の、はい、の請願署名、また新しいのが、
はい、
ロブさんでしたっけ、
ロバート梶原さんですね、
ロバート梶原さんが立ち上げたのとはまた別に新しいバージョンの請願署名が立ち上がっているそうです、
始まりました、ね。
今時点で1万筆ちょっとですかね、
はい、そうですね、
はい。で、その県民投票の結果を踏まえて、この不要な基地と、
はい、
米軍基地とそれからの建設をやめて、
うん、
沖縄の珊瑚と民主主義を守ろうと、あの岩屋さんの言ってる沖縄の民主主義っていうのとは違う、本当の真の沖縄の民主主義を守ろう、
はい、
そういった趣旨の請願署名ですの で、
そうです、ね、
私もやりたいと思います、
はい。本当に今年あたりが日本の民主主義のなんか曲がり角みたいな気がしますね。
そうですね、
はい。今日もですね、いつものメンバーでお送りしたいと思います、
はい。西尾彩子です、こんばんは。
こんばんは、岩田徹です、
はい。そして、達志聡で、3人でお送りしたいと思います、そして今日はまた新しいテーマで、番組をお送りしたいんですけども、今日はなんと、はい、武器輸出武器購入の話題ですね、
はい。武器輸出反対ネットワークっていう名前で活動されてたんですけれども、
はい、
名前を変えまして武器 取引反対ネットワーク、輸出だけじゃなく爆買いもですもんね、今まで制限。
これすごい買い物してますけどね、これだったらね、いろんなこと解決できると思いますけどね。
でこういう活動してるグループがあるっていうのは私初めて知ったんですよ。だからどんな話が聞けるのかね、楽しみにしてます。
はい、この武器取引反対ネットワーク代表の杉原浩二さんはですね、私たちが世の中が安保法制とか共謀罪とかそういったものに対して反対の声を上げて一生懸命みんな頑張ってた、デモとかやって頑張ってた時にこちらの方も重要な動きをしているということで、武器輸出三原則を撤廃した安倍政権によって武器を外に日本企業が売る、はい、それからその後今もうまさにこういう爆買い状態です、アメリカからの、そういったことに対する反対を、声を上げて、いち早く声を上げて熱心に活動されてきてます。今もすごく一生懸命頑張ってらっしゃいます。本当に頭が下がります。どんなお話が聞けるのかすごく楽しみにしてました。
早速じゃあ聞いていただきましょうか。
今日はですね、武器輸出反対ネットワーク、改め武器取引反対ネットワーク代表の杉原浩二さんをスタジオにお招きしております。大変お忙しいところ、今日はどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ブログを拝見してるんですけれども、本当に最近、もともともう杉原さんすごくアグレッシブにいろいろ行動されてるんですけども、最近やはり予算を国会でやってるということもありまして、すごくお忙しいと思うんですけれども、ちょっとじゃあ時間も限られてますので、どんどん質問の方を生かしていただきたいと思います。
武器取引反対ネットワーク、このラジオのリスナーの方には知らない方が多いと思うんで、具体的にどのような活動をしてらっしゃるんでしょうか。
はい、杉原と言います。よろしくお願いします。実はついこの前まで武器輸出反対ネットワークという名前で活動していたんですけれども、ご存知の通り、最近安倍政権が特にアメリカ製の高い武器を爆買いしているということで、武器輸出だけではなくて武器輸入にも反対の取り組みをしています。ということで、輸出から取引という名前に変えて武器取引反対ネットワーク、で略称は英語でネットワークアゲンストジャパンアームズトレードの頭文字を取って NAJAT ナジャットというふうに略称を言っています。でこのグループは今から3年ほど前に呼びかけて結成した、市民の有志でやっているグループなんですけれども、振り返ると安倍政権が、今から5年近くなります、2014年の4月1日にそれまで、憲法9条の理念を反映させる形で日本は海外に武器輸出をしないといういわゆる武器輸出三原則というものを維持してきたわけですが、それを取り払って言葉を言い換えて、防衛装備移転三原則というものを作りました。でもその中身は全く逆で、積極的に、国策として海外に武器を輸出しようという道に舵を切ったわけですね。でそれに対して私たちは少し動き始めるのは遅かったんですけれども、ぜひ武器輸出は絶対やっちゃいけないだろうと、海外の紛争で、殺されていく人たち、そこに武器を売って儲けるということを日本の企業にはさせたくないという思いで結成して取り組みをしてきたんですけれども、主な取り組みとしては直接安倍政権に考えを改めさせるということは、正直なかなか難しいので、武器輸出というのは軍需企業が作った武器を輸出するわけですから、その企業に対して市民としてあるいは消費者として武器を輸出するということをやめてほしい、いわゆる死の商人、武器商人になってほしくないという声を直接届けることで武器輸出を押しとどめるということをやりたいということで、例えばその軍事企業、例えば三菱電機であったり三菱重工であったり、そういうところの企業の社長さんのを宛先にしたはがきを組み込んだカラーのシートを作って、それを多くの人たちに配る、ではがきを出してもらうとか、あるいは直接私たちが呼びかけて企業の本社に出向いて申し入れをするとか、様々な形で直接企業にアプローチするということを中心に さまざまな取り組みをしてきています。
まあ、結成されて3周年ということですが、この3年間の活動を振り返ってご自身ではここまでの活動をどう評価されますでしょうか。
はい、まあ、ナジャット結成からは3年ですし、安倍政権が武器輸出を解禁してから、まあ、5年経つわけですけれども、幸いいわゆる武器の完成品、まあ、できた武器を、まあ、輸出するという形の武器輸出については今ゼロ件なんですね、成果が。でこれはやはり海外の、まあ、名だたる軍事企業と競い合う形になるので、どうしても日本には経験やノウハウが不足しているということ、それに加えて私たちが、まあ、働きかけたことが少しは役に立ったかもしれないんですけれども、日本の企業というのは実は軍需部門の比率割合が非常に低くて、まあ、大手の三菱重工であっても、まあ、1割前後なんですね、大体。でそれ以外の三菱電機や NEC などはもう数パーセントしか、まあ、軍需やっていないので、例えば市民や消費者が、まあ、こう大騒ぎをして市の承認だっていうふうに批判されると、本業の民生部門の売り上げにも響くということを、まあ、非常にちょっと心配している企業がまだあると。これを、まあ、英語でレピュテーションリスク、要するに企業の評判が落ちることで企業の、まあ、売り上げに響くという意味ですけれども、このレピュテーションリスクを私たちはつくことによって、まあ、一定の押しとどめる効果を少しは上げてきたのかなというふうには思っています。ですから安倍政権が本当に官邸主導でやってきた割には成果はゼロ件なので、まあ、一定の役割は果たせているかなということを一つ思っていますのと、もう一つは一方でその他の国の企業と争う形では、まあ、失敗してますけれども、例えばイギリスと日本の三菱電機が、まあ、参加する形で日英の戦闘機のミサイルの共同開発っていうのはもう4年以上前から進められていて着実に進展しています。それともう一つは中古の武器をその東南アジアにタダで渡すという、そのいわゆる武器輸出というよりはもう本当にタダで渡してしまうという形のやり方というのがもうすでに始まっていて、フィリピンなどに自衛隊機のまあちょっと古くなったやつがどんどん今出始めているんですね。こういうものについてはやはり政府間で決まってしまうので、なかなかこう止めることが難しいということがあって、そこをどうするかっていうのが課題としてはあります。それと最近のケースで言うと、後でも少しお話しますけれども、アメリカ製の例えば F-35 という非常に高い攻撃的な戦闘機を147機も買おうとしているんですが、この資金を作るためと称して今自衛隊が持っている F-15 という別の戦闘機の中古の、まあ、旧型のものをアメリカに輸出しようと、要するに下取りしてもらって資金を作ろうというような話が今水面下で動いていまして、これはもう本当に初めての戦闘機の輸出にもなるし、輸出された戦闘機がアメリカから東南アジアにさらに輸出されるというような話もあるので、こういうものはどうしても食い止めなきゃいけないので、やっぱり新たに課題は次々と出てきているということがあります。で、全体としてやっぱり私たちの取り組みを振り返ると、確かにいろいろな方たちにハガキを送ってもらったり支援してもらって、着実に活動はできてきてはいるんですが、日本の全体の平和運動の中ではやはり武器輸出問題というのはまだまだその取り組んでいるグループ個人が少ないと。どうしてもやっぱり憲法の問題であったり、まあ、安保法制の問題とか大きなテーマが確かにあるんですけれども、私たちからすればやっぱり日本の経済構造を、まあ、大きくこう戦争を好む形に変えてしまうという大きな問題ですので、もう少し広がりを作るということも課題かなというふうに振り返っています。はい、
日本がこれまで国是としてきた国際平和主義、これを担保してきた武器輸出三原則は安倍政権の中で、事実上骨抜きになっちゃいました。でまた世界で唯一の被爆国である日本は戦後非核三原則を守ってきましたが、国連で採決された核兵器禁止条約に未だ批准してません。さらに安倍政権は小型であれば日本が核兵器を持つことは憲法違反でないと閣議決定します。でこれは日本が軍事大国化、核武装化するための 条件整備と見るべきでしょうか、どうでしょうか。
はい、あのまず今お話しされた中の、日本が戦後非核三原則を守ってきたという話があったんですけれども、これは正確に言うと、守ってきていない部分がありまして、具体的に言えばアメリカの核兵器を搭載した艦船が日本にやっぱり寄港していた時期がありました。今はもう来てませんけれども、それともう一つは沖縄に一定の時期までですね、核兵器を事実上貯蔵していたということが去年でしたかね、 NHK スペシャルで暴露されて、事故まであったというですね、非常に危険な、キューバ危機の際にはもう緊張が非常に高まって発射寸前まで行ってたというようなことも明らかになってますので、表向きは非核三原則を掲げていましたけれども、私たちに知らせない形で核兵器が持ち込まれたり配備されたりしていたということはまず押さえておきたいと思います。その上で政府が小型核兵器を持つことは憲法違反ではないというようなことを閣議決定したり、あるいは石部茂さんなんかもそうですけれども、日本がやっぱり核兵器を持つということはオプションとして考えるべきだというようなことを言う政治家が繰り返し現れているということについては、やはりこれ原発問題と絡みますが、核燃料サイクルというものがあって、今全然うまくいってないわけですけれども、六ヶ所村の、工場もうまく稼働していないので、事実上破綻はしていますが、もうプルトニウムを溜め込んでいるわけですね。ですからそういうプルトニウムを溜め込みつつ、いざとなったら今はアメリカの核兵器に依存していますが、いざとなった時に日本も一定の核兵器を持つというオプションを、選択肢をやっぱり持っておきたいという、そういう考え方はやっぱ自民党の中にずっと脈々とやっぱり一部受け継がれているということは間違いない。でそれが核燃料サイクルもう破綻してるんですけれども、正式にそれを撤退まで決断できない理由の一つではないかということは非常に一つの有力な見方として語られていますので、そういう要素はあると思います。それともう一点だけ最近の状況を補足すると、今トランプ政権が非常に核軍拡に舵を切っていて、小型の核兵器、使いやすい核兵器を作るとか、あるいは最近ではかつてのソ連との間で結んでいた中距離核戦力の制限条約ですね、それから離脱して、もしそのまま離脱して核中距離核戦力を持つというような形になると、再び日本にアメリカの核を積んだ船が寄港するということだってありえなくはないという中で、非常にそのアメリカに本当に属国のように組み込まれていく今の安倍政権の在り方でいけば、再び非核三原則が蹂躙されるということすら予想されるということで、非常に危険な状態になっていると思っています。はい、
安倍政権は安全保障の、パートナーシップと称して武器を輸出しています。これ、防衛装備移転というふうに言い換えているんですが、安倍政権になってからこういう先ほど完成品の輸出はないという話でしたが、具体的にですね、日本から輸出したものがどっかの戦闘地域で使われたりということ例はあるんでしょうか。
はい、今までは武器は輸出できないということで来たんですが、輸出できるようには切り替わっています。ただ完成品の武器輸出は失敗続きであるということはまず一つあります。ただ安倍政権が武器輸出を解禁する以前から行われていたこととして、日本の いわゆる優秀なその技術や部品というものが水面下で海外に流れて、それが他国の軍隊によって武器の中に組み込まれて、それが戦闘に使われるというケースはいくつも明らかになっていて、例えば京セラという有名な京都の企業ありますが、京セラが作っているセラミックとか強いですね、あの企業は。でトマホークなどの有名なアメリカなどの巡航ミサイルのセラミック容器っていうのがあるんですけど、それはもうほぼ多くが京セラ製が使われているということはもう以前から明らかになっていますし、あるいはパナソニックが作っている頑丈なノートパソコンでタフブック、タフなノートパソコンですからタフブックという名前ですけれども、これが最初はアメリカの警察が非常にたくさん購入したことをきっかけに、 それがアメリカの陸軍なりアメリカの軍隊が大量にそれをまあ購入して、実際にそのノートパソコンを使って中東などで、中東は非常に砂漠、砂嵐が吹き荒れたり条件が非常に厳しい中で、その悪条件に耐えられる非常に優秀なパソコンだということで、実際の人を殺傷するような作戦の中でもそれが使われているということはもう非常に有名な、国際的には有名な事実としてありますし、同じくタクブックがアメリカの原子力潜水艦の中に組み込まれて使われているというこういうことももう写真でも明らかになっています。で、加えて言えば例えばソニーのプレイステーションというあのゲームのね、そういうまあ部品がやはりアメリカの軍隊が大量購入して軍事作戦の中にそれをまあ使っているというような話もあります。それともう一つあの重大だと思うのは、日本が作っている中小企業が作っているそのレンズ技術ですね、何枚も重ねて遠くまで1キロ2キロ10キロ先まで見えるようなそういうレンズを作っているんですが、これがアメリカのブローカーに渡って、そのブローカーが国名は明らかになりませんでしたが、いくつかの国の軍隊に渡っていると。でそれを軍隊が何に使っているかというと、無人機のカメラに使っているんですね。非常に高いところから真下を見るわけですから、そのカメラに使われているということが、これは2015年の10月に放映された NHK スペシャルドキュメント武器輸出という番組の中で、出てまして、で企業の関係者の証言もまああったんですが、企業としてはいずれそうやって軍事利用されることを知っていながら直接軍と取引してないからいいだろうというような形でまあ正当化しているということで、ですからまあ直接の武器は戦闘で使われているわけではないと思いますけれども、部品やまあ技術が軍事的にまあ組み込まれて、それによってまあ実際に現場で人が亡くなっているというケースはもうしばらく前から実際にはあると思います。はい、あの実はその、まあ、NHK の別の番組でやっていたものを見たことがあるんですが、はい、あの無人ボートを作っている日本の、まあ、企業がありまして、それが海外の軍からメールでそのオファーがかかって売ってほしいというような話があるっていうんですよね。でその企業としては自分たちはやっぱり軍事に使われたくないということで、それをまあしっかりできる限り企業としての責任を果たすためにチェックしようということで、必ず一回売ったとしても定期的に戻してもらって、その軍事的な用途にまあ例えば何て言うんですかね、改良されたり手をつけられたりしてないかというようなそういうものがきちんとデータとして分かるようなまあ仕組みを組み込んで厳密にきちんと管理しようということをやっているような企業も中にはあるんです。非常に良心的だと思うんですけど、でも本来は政府がやっぱりきちんとした形でチェックをするというものを本来はやらなきゃいけないんですが、日本のまあ経産省や防衛省というのはそのあたりが非常に弱いですし、さっきも言ったパナソニックであったり、まあ、ソニーのプレステもそうですし、京セラもそうですけれども、割と大手の企業は非常に無頓着で、公然の事実として軍事転用に使われていても売ることをやめてはいないですし、そこは非常にやはり企業としての社会的責任を果たしていない企業の方がやっぱり目立つというのが現状ですから、例えば本来日本がやるべきなのは民生品が海外に売られた時にそれが軍事転用されていないかということを各国の大使館の中にそういうリサーチチェックをするような部署を設けて絶えず調査して報告をさせるとかね、本当にやる気があるんであればそれぐらいのことをやっぱり予算と人を出してチェックすべきなんですけれども、そこは非常に緩いというかやっぱり厳密にやっていないということなので、完成品の武器輸出を食い止めることはもちろん大事なんですけれども、すでに見えにくい形で軍事転用されているその技術の軍事利用をどう止めるかということについても、やはり市民としても政府としてもしっかりとした縛りをかけなきゃいけないというふうに思いますね。
はい、インタビュー前半をお聞きいただきました。
すごく勉強になりました、岩田さんどんな感想を持ちましたか？
驚きましたね。完成品は輸出してないけども、ノートパソコンであるとか、プレイステーションであるとか、磨いたレンズであるとか、そういう身近なものが組み込まれて実際に中東などで使われているっていう、これ私たちの生活と密着しているところが武器として使われているって、これちょっと驚きましたね。
直接人を殺傷する能力がなくてもですね、その戦闘行為の中で何らかの形で使われているっていうことをおっしゃってましたよね。
そうですね、
怖いなと思います。でも
杉原さんたちの活動もあって、完成品を輸出することは何とか食い止めてるから、今ならまだ引き返せるんじゃないかなっていう感じがしましたけど ね。
やっぱ私たちが市民がこう気がつかない無頓着だっていうことがやっぱり一番いけないのかなと思いますね。無頓着気がつかないってことは、私たちが関わってるこの日本っていう国から生まれた部品とかがどこかの国の子どもたちを、市民を傷つける間接的なその力になってるってことを放置してるってことですもんね。
確か湾岸戦争だったと思うんですけど、ミサイルが飛んでって、その映像がこう爆発するまで映ってたじゃないですか、なんかもうまるでテレビゲームのような、あれのカメラとか、あれの部品とか日本製だったのかなとか思うと、なんかすごいなんかちょっと吐きそうになりましたね。
そうですね、
びっくりしましたね。
話したいこといっぱいあるんですけども、ちょっと今ぜひこれは見てほしいという映画があるんですね。
今日3月11日で、さっきも夏さん言ってましたけども、東日本大震災から8年ですよね、世の中オリンピックに向けてだんだん盛り上がりつつあるんですけれども、やっぱ私たち日本人の悪いところって忘れっぽいところなんですよね、やっぱり東日本大震災でその住む場所を追われた人々、特に福島の原発事故で住む場所を追われた人たち、今まで通りの生活ができなくなった人たちの生活っていうのは、やっぱりまだまだ現状回復には程遠い人たちも多いし、今後その現状回復できるのかっていう人たちもいっぱいいるわけですよね。そういう人たちのことを忘れたくないし、
仮設住宅に暮らしている人たちの支援は打ち切っちゃいましたけどね。
打ち切ってますよね。
その一方で武器買ってますからね。そうなんですよ。どうなんでしょう
か。おかしいですよね。でこの今チケットを持ってるんですけど、この福島は語るっていう映画が今ちょうどやってるんですよね。土井利邦監督、震災で追われた人々それぞれに違った涙の色があるってチケットに書いてあるんですけれども、福島を語るっていう映画なんです。これ見に行かなきゃいけないなって思ってます。
本日はですね、武器取引反対ネットワークの代表、杉原浩二さんにお話を伺いました。今日は、インタビュー前半をお送りしましたので、次回はインタビュー後半をお送りしたいと思います。この番組に対するご意見ご要望リクエストは、メールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。